夢の旧作作、キノコ会議。ハツタケ、マツタケ、シイタケ、キクラゲ、シラタケ、ガンタケ、ヌメリタケ、シモフリタケ、シシタケ、ネズミタケ、カワハギタケ、米小炉、麦小炉、なぞいうキノコ連中が、ある夜集まって談話会を始めました。一番初めに、ハツタケが立ち上がって挨拶をしました。
皆さん、この頃はだんだん寒くなりましたので、そろそろ私どもは土の中へ引き込まねばならぬようになりました。今夜はお別れの宴会ですから、皆さんは何でも思う存分に演説をしてください。私が書いて新聞に出しますから。
皆がパチパチと手を叩くと、お次に椎茸が立ち上がりました。
皆さん、私は椎茸というものです。この頃人間は私を大変に重宝がって、わざわざ木を腐らして私どもの畑を作ってくれますから。私どもはだんだん大きな立派な子孫が増えていくばかりです。今にどんなキノコでも人間が畑を作ってくれるようになってもらいたいと思います。
皆は大賛成で手を叩きました。その次に松茸がえへんと咳払いをして演説をしました。
皆さん、私どもの務めは第一に傘を広げて種をまき散らして子孫を増やすこと。その次は人間に食べられることですが、人間はなぜだか私どもがまだ傘を開かないうちを喜んで持って行ってしまいます。そのくせ、椎茸さんのような畑も作ってくれません。こんな風だと今に私どもは種をまくことができず、子孫を根絶やしにされねばなりません。人間はなぜこの理屈がわからないかと思うと残念でたまりません。
と涙を流して申しますと、皆も口々にそうだそうだと同情をしました。するとこの時、皆の後ろからケラケラと笑うものがあります。見るとそれはハエトリタケ、ベニタケ、ワラジタケ、バフンタケ、キツネのひともし、キツネの茶袋、なぞいう毒キノコの連中でした。その大勢の毒キノコの中でも、一番大きいハエトリタケは、大勢の真ん中に立ち上がって。
お前たちは皆バカだ。世の中の役に立つから、そんなに取られてしまうのだ。役にさえ立たなければ、いじめられはしないのだ。自分の仲間だけ繁盛すれば、それでいいではないか。俺たちを見ろ。役に立つどころでなく、世間の毒になるのだ。ハエでも何でも片っ端から殺してしまう。偉いキノコは、人間さえも毎年毎年殺しているぐらいだ。だから、少しも世の中のご厄介にならずに繁盛していくのだ。お前たちも早く、人間の毒になるように勉強しろ!
と大声でわめき立てました。これを聞いた他の連中は皆理屈に負けて、なるほど、毒にさえなれば怖いことはない、と思うものさえありました。そのうちに夜が明けて、キノコ狩りの人が来たようですから、皆は、本当に毒キノコの言う通り、毒があるがよいか、ないがよいか、試験してみることにして分かれました。キノコ狩りに来たのは、どこかのお父さんとお母さんと姉さんと坊ちゃんでしたが、ここへ来ると皆大喜びで。もはやこんなにキノコはあるまいと思っていたが、いろいろなキノコが随分たくさんある。
あれ、お前のようにむやみに取ってはダメよ。
壊さないように大切に取らなくては。
小さなキノコは残しておきよ。かわいそうだから。
いや、あそこにも、ほら、ここにも。
と、大変な騒ぎです。そのうちに、お父さんは気がついて。おいおい、みんな気をつけろ。ここに毒キノコが固まって生えているぞ。よく覚えておけ。こんなのはみんな毒キノコだ。取って食べたら死んでしまうぞ。とおっしゃいました。キノコどもは、なるほど、毒キノコは偉いものだと思いました。毒キノコも、
それ見ろ、
と威張っておりました。ところが、あらかたキノコを取ってしまって、お父さんが、さあ、行こうと言われますと、姉さんと坊ちゃんが立ち止まって。
まあ、毒キノコはみんな憎らしい格好をしていることね。
うん、僕が成敗してやろう。
といううちに、片っ端から毒キノコどもは、大きいのも、小さいのも、根元まで、木っ端みじんに踏みつぶされてしまいました。